彼が帰還したぞ。本当に玄関で待ち構えているとは、一刻も早く戦果報告を耳にしたくてたまらないと見えるな。昨日の放課後に、そなたの希望通り、チリとコンタクトをし、そのままほて…ではなくてだな。星雲のゆりかごにて、一夜を共にしてきたのだ。ラブ…というのは、未だに言い慣れぬ。そなたとのコネクトは、ほとんどうちのベッドでというのもあるが…そう焦るな。しかるべき地へ向かうとしよう。忘れたとは言わせないぞ。我の報告を聞きながら、そなたの固くなっているものを優しくしこしこ手こきされたいとな。そう頼んできたのはそなただったろうに。抱きしめる前から固くしていたのか、変態め。震えているが大丈夫か。報告を聞きながら金玉で凝縮させて、最大まで膨れ上がったら出すのだぞ。ほら、ベッドに横たわるがいい。耳元にて始めるぞ。そなたの望みを叶えた、寝取らせ報告。放課後、我は今も着ているこの衣装に着替えてから待ち合わせ場所へ向かった。するとあの男がそわそわしながら待っていた。くどい世辞などいらぬ。我はそう思いながら奴を睨んでいた。そんなもの意に介さず、奴は慣れ慣れしく肩に手を置いてきたり、我が咎めても気にせず、デートだねなどと、のぼせていた。噂以上の、脳が清掃でできている毛のしざるで、ため息をついた。どれだけ顔が整っていようが、許可もなしに女の体を触る男があるか。触った場所が胸であったとしたら、確実に顎を削っていただろうな。そこからラブ、ホテルに入ったのだが、我が嫌悪の表情を向けて一分も経過せぬ間に、あの男は何をしてきたと思うか。キスだ。またしても無許可でな。舌を思いっきりねじ込んできた。今回だけの関係と契約を結んだに過ぎぬのに、まるで我を恋人と勘違いしていたのか。このような感じでな。不遍慮に我の舌を抱き、口内を蹂躙したのだ。だが、味わったことのない舌技に、不覚にも、そう、不覚にも我は頭がぼーっとして、目の奥がトロンと、膝もガクガクさせ、体重をあの男に預けながら、無意識に、だが、積極的に舌で応えてしまっていたのだ。我の方から後頭部まで抱きしめて、舌を回して、奴のを絡め取ってしまっていた。そなたとのキスでも、あれほどまでに激しくて、脊髄までも愛撫されている感覚に、囚われたことはなかった。まだ脱いでもいない、部屋の入り口であることも、時間の経過も忘れ、しばらく舌を交わせて、恋人のようなキスに没頭していたのだ。彼女が他の男とキスをし、これからその先へと向かおうとしている。 そんな死中に大変な興奮を覚えてしまう。特殊で異常で変態な性癖なのだぞ、そなたは。理解しているか？して、あの男はチンポをいきり立たせながら。お姫様抱っこして、我を押し倒した。だが力は強くない。むしろ優しかった。乱暴者と評されていたから、意外であったな。顔がいいというのも後押しして、ほんのわずかばかり、紳士的にリードされている気さえした。あの男は卑怯なことに、キスに夢中にさせているうちに、我の絶対聖域。一言で言えばマンコ、ネルが、ハイレグを横にずらさせて、指を二本も挿入してきたのだ。そなたとは違う。おねぶとで、なんだって寛容してくれて、守ってくれるであろうゴツゴツと、男らしい感触であったぞ。男の手に惹かれる女は多いとされているが、なんとなく理解してしまった。まだ手間に過ぎなかったのに、たった指二本でも、我が握っているこれよりも、硬いし太くて、浅い箇所をゆっくりとかき回され、我は体を震わせ、口を紡いだ。ジュン、ジュンと、愛液が止まらない、止められない。我の最奥にも触れてほしい。責められっぱなしで、尺かもしれなかったが、その時は、どうだってよかった。そなたとの行為ではたどり着けぬ極地へと、我は確実に向かおうとしていた。上陰身をなぞられ、男陰身には舌を這わされ、クリトリスを親指で可愛がられ、我は膣内を緩急し、喜びを得ていた。がむしゃらにいじるだけのそなたでは、到達までに長い時間を有してしまっていたが、あの男はすんなりと、はっけないものであった。今までの到達は偽りで、これが真の愛部だと、脳よりも子宮で理解した。すまぬ。素直に抱いた感想をオブラートに包まず述べてしまった。あ、違うのだ。奴の手から繰り出される絶妙な気遣いと、女を痺れさせる舌技は、そっとものであったのは間違いないのだが。別にそやつに惚れてしまったのではないから安心するがいい。体はあの男と交わってしまったが、心は常にそなたと共にあるぞ。ホテルへ向かう前にそう伝えハグしたではないか。彼氏でもない男の相手をしたからと、そなたとの巡り巡る運命の架け橋は、朽ちぬ。いや、悪かったのは我の方だ。誤解させる発言は慎むべきだった。自らの快楽を優先し、そなたへの配慮が著しく欠如していたのだ。そなたは何も。報告だから嘘、偽りなく喋ってくれていい？忘れられちゃったみたいで、目頭が少しだけうるっときたけど、我が今こうして戻ってきたから、本物の絆を実感しているか。我もだぞ。なかなか照れるではないか。では、続きを話すぞ。手間とキスをひたすらされて、我は絶頂の余韻に浸っていた。まだ本番セックスではない。前戯であるのに、声帯まで痺れていた。我が持ち直し、次はあれしかないと、 股間を押さえ、子宮をあななかせていた。そしてついに、あの男のチンポがお披露目されたのだ。キスをしている時から、我の腹部に当たっていた長いチンポ。20センチを超えている凶悪なものは、明らかに我の膣のサイズを超えていた。あれが挿入されたら、我はどうなってしまうのだろう。今まで見てきたチンポの中で、圧倒的に、そなたのものとも比べ物にならぬ巨大なチンポに、我は揺れてしまっていた。積み上げ、歩んできた聖国ルシアが、別の色に塗りつぶされてしまう不安に沈んでいたが、チンポの方向が漂ってきたのだ。まあ、ただ、我が尾行ではなく、子宮で嗅いでしまった。もう無理だった。そなたへの寝取らせ報告をしなくてはならぬ。そう言い訳のように、心の中でつぶやきながら、行くよ、に、うなずいてしまったのだ。まず最初は、そなたも大好きな正常位でコネクトを果たした。だが、大きな体に覆いかぶさられたのは初めてだった。ぶっとくて、手よりもゴツゴツして、ミミズがうごめいているように血管浮かんだチンポ。みじみじみじ、チンポとマンコがキスをする音だけで、毛穴が開き、歯を食いしばらせ、衝撃に備えた。ぐにっ。赤ちゃん部屋への入り口に、祈祷が、拳よりも大きいとすら思えたそれがたどり着いた。我は腰を跳ね上げながら、顎を垂直に立て、悪夢した。言ったけど欲しい、もっとチンポして、明確に覚えている。即座に奴は応じて、本格的に腰を動かしてきた。ずしずし。膣内むさぼりピストンされて、そなたとのコネクトした思い出、刻まれていた快感が、崩落し、未知なる快楽の嵐に見舞われた。膣びらを、奴の太刈りが、えぐりを入れ、遺伝子細胞が、奴に再構築させられそうで、だが、拒めない、拒まなかった。あれだけ嫌悪していた我も、すっかりコネクトしか考えられず、チンポによがってしまった。疲れれば疲れるだけ、我に眠りし本能を覚醒させられていった。肌と肌をぶつかり合わせ、種の繁栄とそれに伴い相互する、快楽を求める深掘り。あれだけ太く、巨大なチンポが、我の閉鎖的な膣内へと、コネクトを果たせるのか。濡れていた、など、単純に片付けられはせぬ。子宮であるミスが、ルシアに命じたのだろう。なんと価値があるオスなのだろう。逃がしてない、と。嫌悪で睨みを聞かせていた数分前の我は、どこへやら。キラ星の落とし子である我も、所詮はメスに過ぎなかったと分からせられた。ほどなくして、何十回目かの絶頂を体感した。そしてようやく、あの男も我の縮小満圧に耐えきれずに行ったのだ。あのように脈動し、我の膣を破る勢いで暴れながら解き放ったそれは、泥っこいクモの巣が張られるようであった。あら、私が射精させられた妄想で、チンポからブクブク泡吹いてるわよ。まだ報告終わってないんだけど。もう出したいよ、出したいよって、チンポ騒いじゃって。出したきゃどうぞ。 その代わり報告は打ち止めだけどね。我慢する。できるんだ、頑張れ。奴の脈動を膣で受けながら、それだけでも我は何度か言ってしまった。長き余韻から戻った瞬間を見計らったタイミングで口でお掃除してほしい、そうあの男が嘆願してきた。わざとらしい口調、態度であったが、それもまた我のメスを刺激させるスパイスであった。この立派なチンポに奉仕をしたい。愛液の滝を見ないふりをしながら、我は四つん這いとなって喜んで口奉仕をしていた。あの男の股下にひざまずいて、金玉をハフハフむさぼる勢いで頬張った。するとな、うまいねとぶっとい手で撫でられてしまってな。メスを奮い立たすのが本当にうまいやつよ。くりゅくりゅ。そなたよりずっと大きくてありえない量に子宮を捕獲する濃さ、このチンポでは無理難題であろう。下で疑似フェラしてみたが、かなり下品な奉仕であったのだな。そなたが加えられたわけではないのに。疑似と擬音だけでチンポ揺さぶらせているのか。そなたにもあんなメスの顔でしゃぶったことはなかったであろう。だが巨大さの代償ともすべきか、今まで奉仕した中で最大の大きさであったから、顎が疲れてしまってな。我はチンポに頬ずりしながら、次なるコネクトに期待していた。見上げたチンポは、天を貫く柱のごとく、そりえて、我慢汁を吹き出し、精液の残り汁を撒き散らせながら、我の膣の家と収まった。あの男相手にやりすぎとな。我は寝取らせ、としか聞いていないのでな。こうしてそなたのもとへ舞い戻ってきたのだ。不満はないであろう。それから朝までコネクト、いや、セックスを繰り返した。羞恥心がかすかに残っていたから、あの表現をしていたが、もはや必要なかろう。オスとメス、奥まで疲れては締め付ける。それしか頭になかった。我はあの男の顔をもっと見たいと思い、そして違う単位でセックスしたいと。気上位でマンコが奉仕したの。我の締め付けで、あのイケメンな顔つきが快楽で歪んでいた。たまらなかった。何回も気上位で行った後は、あの男からの要望で四つん這いとなって、ひたすらうんうんメス声で喘ぎながら、デカチンで子宮を疲れた。メスである喜びをかみしめて、我の方からも腰を動かしていた。カーテンを閉めていたら、朝日が昇っても気がつかずに、まだセックスし続けていただろう。行きそうなのか。最後にとどめを刺してやろう。握っているこれ、その他のチンポはこの太さに長さだ。 悲しいかな。これが最大勃起なのだろう。奴は平常時でもそなたの最大を軽く上回っているらしいぞ。セックスの技術も雲泥の差だ。人歩から何までそなたとは比べることもおこがましく、まだ我の膣内に奴の感覚が残っている。寝取らせはそなたにとって皮肉でしかなかったな。奴との魅力の差を突きつけるだけに終わった。いや、我も感謝しているのだぞ。本当の飯としての喜びを味わえたのだからな。さあ、報告は終わった。さっさと行くがいい。耳元で他の男と一晩交わった報告を聞き続けて行ってしまったのか。変態め。ほう、そなたにしてはかなり泥っこいな。あの男と比べればがっかりと兼用するほかないがな。コンドームだと？ああ、もちろん忘れずにしていたぞ。中出しはゴム車の意味に決まっておろう。あの男が大量に持ち込んでいたからな。受精はしていない。安心するがいい。さて、セックスはここまでだったのだが、そなたに問いたいことがある。
去り際に誘われたのだ。温泉旅行、一泊二日だそうだ。もうあの男との関わり合いを切る。我はそのつもりであったが、そなたはもう一度、なのだろう。尋ねる前に察していた。ああ、二度目の寝取らせに行ってくるぞ。
一度しかしないと約束していたのに、変態め。ともかく、寝取らせはこれが最後であるぞ。明日、あの男に伝えておく。それでよいな。もう一度、寝取らせさせたら、本当にあの男へと傾いてしまうかもしれぬ。そなたに不安はないのか？なんて嘘よ。聞こえてなかったならいいわ。確かに気持ちよかったけど、割り切りだもん。ワンナイトラブってやつ？エターナルなラブはあんただけだから、現に私は戻ってきてるでしょ。もっと自信持って彼氏面してればいいの。
ねえ、私眠いから帰っていいかしら。だって、セックス漬けだったんだもん。報告中も特に腰回りが痛くて、体調を整えないと、次の寝取らせに支障が出ちゃうでしょ。じゃあ、帰らせてもらうわね。あんたはどうするの？え、報告を思い出しながらオナニー？本当は満足してないんじゃないの？変態！